い皆さん、ドイラジは映画凡人が集うしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、泥棒といえばアーミーオブシーブスなこたつ
を。お、見たんだみんな。泥棒といえば、あの最近ね、あの息子の村上虹郎くんがね、いろいろ活躍してますが、お母様のウーアさんに泥棒というタイトルのあれはありますね。おまけと、
泥棒といえば石川五右衛門が好きな旗と、
泥棒といえば最近めいっ子がよくおしり探偵見てたなーで怪盗言うなザックリスナイダーと、
泥棒といえばホームアローンの鳥と、
フレンチランのスリのシーンがすごく楽しくて今でも時々思い出すタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない感じになってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって意味のない話を好き勝手にお届けする映画性はトークバリティ番組です。ということで今回やっていきます。ラインナップご紹介します。12月の8日、まずミニオダイトーク、映画館のナイスな思い出、そしてチャムレーからもらったやつですね。そして配信オリジナルではレッドノーティスやっていきます。それでは参りましょう。第244回、ドイラジスタート。イエーイ、
スタート。
泥棒ミニオダイトーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、ということで今回のお題はこちらでございます。チャムレイからいただきました、映画館のナイスな思い出ということで、皆さんからメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
さあ、どんな思い出があるんでしょう、お聞かせください。メール紹介ざっくりさん、皆さんお願いします。
はい、皆様からメールいただきました。ラジオネーム2月のスルメさん、ナイスな皆さん、ドイラジワ、
ドイラジワ、
ドイラジワ。
なんか返事すると俺らナイスと認めたみたいになっちゃう。
ちょっと恥ずかしさが
ちょっとね、はい、僕の映画館のナイスな思い出は愛知県豊田市にある、映画館トヨタグランドの閉館最終上映に参加したことです。トヨタグランドは超田舎の小さな映画館でしたが、年季のある落ち着いた雰囲気や広めの椅子が心地いい、とても素敵な映画館でした、最終上映の映画はララランドで、スタッフロールが終わって映画館から出ていく客たちにおぎり係のスタッフさんが涙を流しながらありがとうございましたとお礼を言っていたのがとても悲しかったです。書いてて気づきましたが別にナイスではないですね。笑っちゃうですってこと
ナイスですよ。
ナイスですよ。超ナイス。
超ナイスですね。
最高ですよ。
ラジオネーム IT アンダーバー K さん。同じ映画館による閉館と、開館を体験できたことが私の映画館のナイスな思い出です。京都南会館と、その名の通り京都駅の南側にある55年続いた映画館が2018年3月31日に閉館しました。移転のための一時閉館と説明があったのですが、再開することがないかもしれないという気持ちもあり、最終上映まで通い詰めました。ラストショーはもちろん満席で拍手が鳴りやみませんでした。そしてわずか1年半という短期間で2019年8月23日に新しい場所で新しい建物で開館となりました。そのこけら落としにも参加することができました。しかしその開館からわずか3ヶ月で世間はコロナ騒ぎとなり、全国で映画館の存続が危ぶまれることになります。閉館と寂しさを体験したので、開館したばかりの映画館を存続させる小さな助けになればとコロナ禍の中でも通い続けています。
ナイス、
ナイスです、
ナイスです
ナイスですってあんまり嫌だなラジオネームマミヤさん、皆さんドイラジは、
ドイラジ
ワ、
映画館の素敵な思い出といえば、もちろん10回ぐらい行ったバーフバリ応援上映のロビーで写真を撮りまくったことや、勝手に一人で開催していた鉄風シアターラリー、過去週1回違う映画館でデッドプールを見るなどがあるんですが、仮面ライダーダブルを見に行った時のこと、私の隣の席には小学生低学年ぐらいの男の子がいて、 その前にいたお母さんは終わったら外で待ってるのよと言い、小さな女の子とそのシアターから出ていきました。察するにお母さんは女の子、過去多分妹と別のシアターでプリキュア鑑賞、終わったら合流だったのかと、兄弟二人同時だとお母さん大変だな、心配だろうなと感じ、私は思わず男の子に一人で見るの偉いねと声をかけました。すると男の子は友達と一緒と答えてくれました。二人とも7歳とのこと。二人とはいえ偉いななんて考えていると、男の子は意を決したように私に尋ねてきたのです。あの、誰かのお母さんですか？ちなみに私は現在もゴリゴリの独身。しかし瞬時に悟りました。そうか、子供の引率でもないのに特撮映画を一人で見に来てる女性など、かっこしかも当時すでにアラサー、彼の理解の範疇にあるはずがないのだ。それは誰かのお母さんだと考えるのは当然だ、私はこれはきちんと伝えねばならないと思い、大人として毅然とした態度でしっかりと言いました。お姉さんはね、仮面ライダーが大好きだから一人で見に来てるんだよ。その後、今彼らが好きだという別の特撮ヒーロー、過去残念ながら私の管轄外の話をずっと聞きながら、楽しく上映までの時間を過ごしたのでした。ということで、皆様メールありがとうございます。
ナイスです。
ありがとうございます。素敵ですね。
うん、よかった。
さあ、皆さんメールどうでしょう。
はい、あの、マミヤさんのメールで私はすごい心が動きましたね。ちゃんと男の子に真実というか、あの事実を、ね、ちゃんと伝えるっていうところが、あの、すごい、これってちょっと勇気いるんじゃないですかね。私だったらちょっと意を決して、意を決してるのかな、これは。そうですね、ちゃんと意を決して伝えるっていうところはね、もう知らない男の子なんですけど、でもこの男の子にとってしてみたら、あ、仮面ライダー好きなのにこう大人とか子供とか女性とか男性とかないんだなって、もしかしたらこの子もなんか伝わったのかなと思って感激しました今。
ね、そうですよね、
はい、いやもう最高ですね。マミヤさん、マミヤさん最高ですね。
特撮ガガガっていう漫画に出てきそうなエピソードです、ね、
あ、そうなの、うん、いやだからもう俺今思ったけど、うん、俺もう、はい、マミヤさんがもうヒーローになってますね、ある種。
あーあー、なるほど、
マミヤさんね、すごい。ただ僕思うんすけど、あの、男の子はそういう気持ちでこの質問したのかなっていうのがちょっとあって、単純に、
まあまあね、単純にね、ストレートにね、
そう、単純にあの、話しかけてくるってことは私と関係のある人ですかって意味で聞いてるんじゃないのかなって俺は思ってますよね。知らない人から話しかけられるということに対する防御として言った可能性ないかなっていう、俺は結構そういうイメージが
そういう意味合いも
あるんですよね。
まああります。
僕はこんぐらいの子だったらそう言ってそうだなっていう気がしましたけどね。まあ、だけどね、この、あの、仮面ライダーがもう大人でも好きでいいんだよという、もうこれは相手の求めていた、たとえね、文脈じゃない回答だったとしても、いつかね、いつか思い出す可能性のあるね、非常にいい、いい、あの、宣言だったんじゃないかなと。ね。僕最近、あの、トイザラスのね、CM90 年代の振り返って聞いてたんですよ、YouTube で。CM ソングを、ね、あれね、あの、子供でいたい、ずっとトイザラスに大好きなおもちゃに囲まれてっていう歌なんですよ。
あ、
大人になんてなりたくない、僕らはトイザラスキッズっていう、でこの大人になんてなりたくないが、それちょっとニートを助長してるんじゃないかみたいな謎のね、抗議によってね、あの CM 中止になったりとかいうのがあるぐらいなんですけど、なんですけど、いいんですと、ずっと子供みたいな大人でいいんだよと、なんなら大人の方がこういうことできるんだからっていうね、今大人の方が楽しいよっていう感じがね、これちょっともういつか、子供に分かっていただければなと思いますね。
うん、トイザラスおもちゃ買い放題ですからね。
買い放題、トイザラスを買ったっていいんだからもう
株をね。
それちょっと怖いな、ちょっと。
っていうね。マミヤさん素敵です。
うん、素敵エピソード。
いいな。
というか、2月のスルメさんも IT アンダーバー K さんも偶然にも、この映画館の、まあ、IT アンダーバー K さんは開館の方も書いてくださってますけど、閉館を体験したということで、私も同じ思い出があったので思い出しました。2015年の1月に閉館した、港未来に、横浜の港未来にある109シネマズがありまして、私そこを大学生の時も通い詰めてて、そこでバトルシップにも出会ったし、結構いろんな今でも好きな映画にたくさん出会った映画館なので、すごい閉館の時悲しくて、そこはもう土地の契約の関係で多分もともと10年しか入れないっていうのは決まってたみたいなんですけど、私はまあそれ知らなかったですけど、でまあ閉館してしまって、で最後の上映はあのミュージカル映画のアニーで、そう、それのチケットをちゃんと取って行きました。満席でしたね、それも。うん、懐かしいっていう思い出を思い出しました。あ、でそう、帰るときはこのスタッフさんが多分みんなその日は出勤にして、ありがとうございましたってこう言われながら、いやこっちがありがとうだけどって思いながらこう出ていきましたね。
ナイスじゃない。
懐かしいな、うん、思い出的には寂しいですけど、まあナイスな思い出ということで。
うん、
2月のスルメさんのところの最終上映もララランドだから、
うん、
こうミュージカル的な感じでこう華々しく終わるっていうイメージがある
んなんかね、そんな気がしますよね、
うん
うん、
あえてだったんだな。いやいい映画館だったんだけどな、
うんうんこれあのちなみにですけども、 IT アンダーバー K さんの京都南会館、
はい、
あのこちらあれですね、あの以前にあのおまけがどういうふうにとって紹介したあのバンドのホームカミングス、あの京都のバンド、
あそうだやつなん
ですけども、はい、ホームカミングスがあのライブ と、自分たちが好きな映画の上映を一緒にやるイベントっていうのをここで定期的にやってたですよね。今もやってるかどうかちょっと分かんないけど、
確かに京都南会館はもうみんなにとっていろいろね、
うん、
あのやってるとこだと思いますから、逆にこう最後に一体何を上映したのかとかが気になりますね。
なるほど、
うん、ミュージカルか
なのか、いやなんかこだわりあってあるんじゃないかというね気持ちもありますけど、僕個人的にもあの埼玉のね、さって劇場っていうね、ちっちゃい映画館昔あったんですけど、
うん、
そこは最後にやったのが、まあ、やっぱりこれ映画の館長のね、もう好みですよ。ニューシネマパラダイスで幕を閉めてました、
ね。ああ、まあなるほど。
やっぱり。
なんかそういうね、こうし味が出てくるところでありますよね。
うんうんうん、
館長やってます。私は、これで育ちました、これで映画好きになりましたみたいなのをやっぱ最後に流してくることもあるじゃないですか、
うん
うん、そういう可能性ももしかしたらあったのかもしれないけど、まあ、京都南会館はねこうあの移転だって言ってるから別に終わるって気分はなかったかもしれないよね、
うんうん、
まあでもなんか復活できるかも怪しかったっぽい感じだったかな、要は。
あ、そうだった
のか。一旦本当に移転というよりは一旦本当に閉店しますとかで、って感じだったっぽいイメージです、なんとなくですけど。うん、
ああ、ちなみに京都南会館の一旦閉館するときの最後の作品が、イリュージョニスト。
おお、
アニメ。正面だ。最高ですね。
ちょっと今調べたら見たいですね。最後のシークレット作品、同じその最終日には大人は分かってくれない、勝手に仕上がれ、やんやん夏の思い出、それぞれのシネマ、
おお濃いな、
おお
書いて落日っていうのか
見えてくるね、もうこの映画館が、
うん、
すごいな、ラインナップがすごい、
なるほど
なるほど。
よね。
まあでもなんかイリュージョニストをやるっていうのはちょっと感慨深いですね、うん、あっちもなんだかもう忘れ去られていく人みたいなものを描くから、
うん、
で変化閉館にそれを合わせるっていうのはすごい感慨深い上映になるなっていう、
いいね、
まあ、復活したのでね、良かったなということ
も、いや良かった、だからアイディアンダーバー K さんがね、もう少しでも助けになればと、
うん、
あのね、通い続けてますってことですので、もう本当通ってないけど、うん、ちょっとお金落としたいなみたいな気持ちになるよね、
うん、なるほど、そうね、
うん
う
ん、
東京住みの友達で京都行ってきたっていうから、どこ行ったのって言ったらこの映画館行ってましたね。
ああ、わざわざすごい、
観光とかじゃなくて映画館巡りだって言って、
ナイスですね。ナイスです、
うん、
種類がちょっと違うんですけど、
うん、
ナイスと言っていいかどうかはあれなんですけど、はい、前回やったカオスウォーキングの時にですね、はい、見に行った時に、まあ、とある映画館の一番後ろの座席で見てて、
うん、
後ろはもうすぐ壁なんですね。であんまり人もいなくて、うん、もう本当遠くの方に 2,3 人いるなみたいな劇場で見てたんですけど、見ている間中ずっとですね、あの隣の席の方からカバンをガサガサする音がしたりですね、
うん、
後ろから咳払いの声がしたりですね。
後ろから怖い怖い怖い。
結構あのカオスな状態で見て、なかなかない。
怖い怖い。やめてください、ちょっと。
いい経験をしたなと、ちょっと。
お
え
それ、
やだ、
何が一緒にいたのかなと。
後ろの劇場の何かが聞こえちゃってるってこと？
映写室？
明らかにいるんですよ。いる
人の
音がガサガサがあってしたり、あとあの、ほんと耳元で咳払いとかふふって笑ったりする声がしたりですね。
ナイスですね。
ありがとう
ナイスの人
やの。いや、ナイスです。
いやいや、A 社室です。絶対。
お友達。いやいや、お友達かもしれない。
結構ナイスです
よ。シネコンです。
シネコンでしょ。
じゃあ、A 社室に人いませんから。
うん、いや、いた。いる。
いる。いや、だから別にあのお友達かもしれないで大丈夫です、うん、
あの。映画見ながらだったので、静かにしろよと思ってイライラしましたけど。
そうね、映画が好きなんだな。
う
ん、
ちょっとね。見に来てたのかな。
うん、ちょっとあの、その方々のノイズが聞こえちゃったんだろうね。
うん。
うん、
そう、ナイスな思い出です。
うん、ノイズを制御してほしかったですね。
最近のナイスな思い出です。
いいね。ナイスだな。
もうやだ。
いや、いいですよ。
これ以上のエピソードないだろうっていう。
そうね。
ちょっと怖いな。
どうし
よ
う。
いや、でも怖がんなくて大丈夫ですよ。いいやつだから大丈夫です。
そうそうそう。楽しんで映画を見てた。
そうそうそうそう。まあ、やっぱね、あとね、普通にね、こういうのってなんか昔も何かで喋ったことありそうだけどね。一時期こう帰宅ルートにあるからということで六本木の東宝シネマズでいろいろよく見てた頃があるんですけど、
うん、
やっぱあの六本木だとですね、あの海外から来てる方とか、
はい、
そういう方がやっぱ、うん、あの集まりがちなんですね、映画館で、
うんうん、
でね、やっぱね、やっぱそこでいろいろ見たやつがね、もうやっぱこう反応がもう楽しい。
あ、
でしかもあのやっぱね、あの子供たちでね、何人かでグループで来てる時とかがね、すごい楽しくてね、
うん、
なんかやっぱこうなんだ、あれワイルドスピードのどれだっけ、スカイミッションか、
アイスブレイク、
アイスブレイクではないですね、なんだっけ、多分途中か後半ぐらいで、あの戦車、高速道路みたいなので戦車と追いかけられてみたいな、であって、ほんで戦車があのなんかあの隣の路線に乗り越えてくるバーンみたいなシーンがあったと思うんですけど、まあ見てない人が多いかもしれないですけど、
ユーロミッションかな、
ユーロミッションかな、ユーロミッション、
うん、
そのなんか子供たちがね、もうヤッハーみたいなね、もうめっちゃ盛り上がってて、ね、超楽しくなりましたね。
へ
え、ヤーみたいな、待ってたぜみたいな感じで、うん、あとあの、うん、あ、それこそバトルシップね、バトルシップ見た時に、うん、ほら、何、主演誰だっけ、
チャリハナビ。あ、チャリハナビじゃねえや。
ちょっと。
え、誰だっけ
テイラーキッチュです。
テイラーキッチュ。
やめてくださいよ。
あのバトルシップでね、テイラーキッチュの主人公と、あとヒロイン誰だったかちょっと忘れましたけど、まあそこがね、ちょっと序盤の方だったかな、ちょっとイチャイチャするような、あのちょっと仲良くなってみたいな、う
ん、浜辺でね、はいはい、
浜辺でねみたいになった時に
プロポーズの練習するとこね、
なのかな、あの、
はい、
やっぱり
そうですよ。
その時もやっぱりね、あの子供たちの軍団がいて、あのもうヒューヒューとか冷やかしてるみたいなねあの追うみたいなやべえなっつってこんな、なんかこう 4D 体験ないなみたいな感じありましたね。
だからね、こう黙ってじっと見てたら逆にみたいな感じなんだろうね、もう
なのかね、
うん、映像だということは分かっているけれども、
うんうん、
冷やかしみたいの入れないと、ちょっと周りの男たちに、なんか何お前なんか真面目に見てんだよ感出ちゃうわ、伝わっちゃうわみたいな、いやだいだいだひゅーみたいな
そんなこと考えて
わかんない、
まあまあまあ、いやまあだからやっぱりこうよく言われるけど、海外行くとみんな素直に、だから良くも悪くも反応してっていうことが多いですよねっていうことを、
うん、
まあ、あの日本にいながら体験したなという感じはありますね。
ある、うん、特にこうシャマランの映画とか見るとみんな笑ってんだよね。
あ、はいはいはい、
まあ、どう考えてもびっくりさせる演出とかで、ああ声出して笑うっていう。あ、皆さん驚くとき笑うんですねっていう、なんかそういうイメージありますね。ないですか、ホラーとか見るとき。驚いちゃったよみたいなことで笑うんですかね。どうなんだろう。
いやでも僕、あのホラーって怖すぎたら笑うときあるじゃないですか。なんかもう
ないないないない。
得体の知れない恐怖みたいなのを感じると、どっちかというと笑っちゃうんですけど、僕は個人的には、
うん、
でもなんかそれ劇場でやると周りは笑ってないのでめっちゃ恥ずかしいんですよ。
あ、やっぱなるのかな
そう、
それは怖がってる自分がなんか面白くって笑っちゃうの。
いやなんかもう自分の理解の範疇を超えた恐怖が起きてるから、なんかどうなんでしょうね、
正しい反応が分かんないみたいな感じが、
そう、ね、生理現象に
生理現象って自己防衛働いて働いて
自己防衛
かもしれない、
自己防衛だったのか、
これ以上
まともに、そうね、うん、まともに取り合うと本当に怖くなってやばいからって自己防衛が自然に発
生、うん、なるほど、それはいいかもしれないな。
へ
え。じゃあさっき畑さんの話でみんな笑ってたのは自己防衛だったってことですね
本当
は怖かったってこと
です、ね、いやいや、あれはなんか、ああ、いいなと思って、本当に。俺も会いたいな。
いやいや、いや、
あとで劇場をしています。
うんうん。
うん、
今日も来てもらってるしね。
なるほど、ね。
いや、ちょっとやめてください。
いや、だってまあ、あの、そういうものはね、いますからね。ぬいぐるみとかにもいますしね。
うんうん、
だから会話できるわけですから。
ぬいぐる、はい。ね、
うん。
ありがとうございます。
はい。
トリさん、なんかあります？
私、プチナイス、些細なナイスだと、
はい、
あの真ん中の席に席を取ってるとします、
うん、
そこに入るまでに通路側の人が、あ、どうぞって、あの体を90度こう、
はい、
体を振り向かしてわざわざ私が通る動線を作ってくれるところを作ってくれる人がいたら、あ、ありがとう、ナイスというかありがとうなんですけど、
うん、
そう、あ、いいなってなりますね。
あ、なるほど、
うん、あ、なるほどね、
動線作ってくれる人、
自然とやってくれる人ね、
うんうんうん、
そうです、
そうね、だって中にはね、何みたいな感じの人もいるしねっていう、
いる
なんか、はい、もうちょっと引っ込めてくれても良さそうなのに、いやもう断固としてなんか引っ込めないぞみたいな人もいるしねっていう、
いるもん、めちゃくちゃ浅く座って、もうまた広げて、
そうそうそう、
はい、もう私体勢完成してますんで、これを動かすとかは本当に億劫なんで、ちょっとやめてくださいみたいな、隙間あるんでまたいでよみたいなね、いますよね、
たまに。
そんな人いるんですね。
います。電車とかにもいます、こういう人ね。
うん、
電車はいますね。
そしたらなんかね、買ってきたポップコーンとか落としてあげればいいんですよね、そしたらね。
あー、つまずいちゃった。うん、
って言いながらね。
どんぐらいしゃーんっつって
。弁償してください。
うわーって立ち上がったら、ああ、ありがとうございます。さっき立ってくれてありがとうございます。つって。取りやすくなりました。ありがとうございます。
あ、ポップコーンセット、ポップコーンセット800円が、みたいな。あ
これヤクザの手法です
よ。なんかね、そんな気がしてきたな。
確かに。ということで、皆さんね、ぜひ、映画館でしかやっぱ体験できないことで、ここで体験したことはね、それもセットで作品とこう思い出になりますから、
うん、
はい、非常にこのお家で見るときとはまた違ったね、ナイスな思い出になると思います。ぜひ皆さん映画館に行ってナイスを積んでください。次のコーナー行きましょう。
ドイラジ
必見配信オリジナル。
このコーナーは映画凡人たちが世に乱立しているストリーミング配信サイトを吟味し、これぞ配信オリジナルの代表作と声高らかに宣言できる作品に出会うまで探求するロマンあふれるアドベンチャーコーナーです。
はい、というわけで今回扱う作品はレッドノーティスです。あらすじお願いします。
はい、2021年アメリカ映画。重大犯罪者を追う FBI のトップ捜査官ジョン・ハートリーは、大規模な美術品泥棒計画を仕掛ける世界最高の詐欺師ノーラン・ブースと凄腕の大泥棒ビショップと出会い、とある理由から彼らと手を組むことになるという話です。
はい、ありがとうございます。どういう理由なんでしょうね。じゃあまずはあれかテンションですかね。はい、テンションを聞いていきたいと思います。
はい、
はい、私ザックリ・スナイダー。そうですね、キャストは豪華だし、なんか内容も派手なんだけど、なんかあんまもう記憶に残ってないです。
おー、なるほど。
はい、おもげさん。
いや、あのね、なんかね、すごくね、ちょうどいい娯楽映画っていうことでね、そのちょうどいい娯楽映画のね、ハイクオリティ感がすごくて、すごく見てて楽しかったです。なんか、うん、ゴゴロウとかでぴったりな、なんかの最高の感じかなみたいな。
あ、いいですね。はたさん。
はい、なんだろう、泥棒映画ってみんなこうなっちゃうのかなと思いながら見ました。
うん、
あ、タンタンさん。
はい、ロック様とライアン・レイノルズのやり取りがすごい楽しくて、クスクス笑いながら見てました。
はい、ありがとうございます。じゃあ監督行ってみましょう。ローソン・マーシャル・サーバーさん、この人はあれですね、なんちゃって家族とか、あとはセントラル・インテリジェンス・スカイスクレーパーの監督ですね。
うん、だからセントラルインテリジェンスから3作連続でロック様とやってると。
仲良し。
仲良しですね。ということでね、キャストはね、まあ、もちろんロック様こと、まあ、主演ドウェイン・ジョンソン、あとはライアン・レイノルズ、ね、とガルガドット、まあ、基本はね、この
3人が主演、
そうですね、三大キャストということで。こちら、レッドノーティスネタバレありで最初から語っていきたいと思いますので、メールいただいてます。そちら先にご紹介しましょう。
はい、
ではメールご紹介します。ラジオネーム、ヒロアントンさん。ドイラジの皆様、ドイラジは、
ドイラジは、
レッドノーティス軽かったですね。アクションの緊張感はそれほどないし、スタントマンのパートもいかにも、さあこのライアンのパルクールはスタントマンですよとばかり後ろ向きアクション、騙されも全然痛みを伴わない、オチもまあ彼らの活躍はこれからも続くといった感じで、全てが想定内のアクションコメディでした。でもそれでいいんです。豪華スターがウィットに富んだ会話を繰り広げ、華麗にセクシーにアクションを決める、 私が本作を見たのは1週間前で、すでに細かいところを忘れていますが、こういう見てる最中楽しくて終わった後何も残らない作品も定期的に見たいなと思う次第です。ラジオネーム IT アンダーバー K さん、ローソン・マーシャル・サーバー監督とドウェイン・ジョンソンがタッグを組むのはこれで3度目です。回数を重ねるごとに映画の予算が大きくなってきました。この映画のごとく、まさに一攫千金です。金のかかっている映画は見ていて気持ちがいいものです。ジャンル映画各あるべしと言わんばかりのテンプレ的展開は、もしかしたらコロナ禍での撮影が大変だったからかもしれません。とはいえ、登場人物が自分たちの父親へのコンプレックスを告白する設定を最後まで生かしきれなかったのが残念です。この終わり方だと次回作がありそうです。次は万全の体制で作ってほしいです。ラジオネーム、だし巻き卵さん。ドイラジの皆さん、ドイラジは。
ドイラジは。
ドイラジは。
レッドノーティス最高でした。ライアン・レイノルズはお茶目なおじさん、ロック様は頼れる筋肉、そしてガルガドットは強くてかっこいい、ちょっと毒のあるお姉さんと、役者さんのイメージとぴったり合ったキャラクターだなと思いました。ストーリーは基本的に王道をなぞりつつも、え、まさかといった意外な展開も多く用意されており、どんなに見続けても全く飽きのこない作品だと思いました。ラストあたりのライアン・レイノルズの衣装がインディ・ジョーンズのパロディだったのは本当に笑いました。さらに口笛でインディ・ジョーンズのテーマを途切れ途切れに吹いていたので、ああ、著作権的な配慮か、と、そこまでまた笑ってしまいました。また随所に絶対役者陣は撮影を楽しんでいたんだろうな、と思えるようなシーンがあったのも良かったです。ライアン・レイノルズがロック様の胸を触って、やんわりとその手をロック様がどけるというシーンがあったのですが、絶対あれはライアン・レイノルズのアドリブだと思います。この二人、仲がいいんだなとほっこりしました。ワイスピのホブス&ショーでも共演しているので、その関係もあるのかもしれませんね。終わり方を見る限り、続編も作ってくれそうな雰囲気もあったので期待しています。またあの三人が見たいです。ラジオネーム、2月のスルメさん、ドイラジは。
ドイラジは。
レッドノーティス見ました。ドウェイン・ジョンソンとライアン・レイノルズの男友達なバディ感とか、ガルガドットの笑顔のかっこよさが超最高で、あっという間の2時間でした。ぜひとも続編作ってほしいです。メール以上になります。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあね、ということで語り散らしていきましょう。
お
どうぞ。
散らして散らして。
どうでしたか、メール読んでみて何かありますか？
なんか全体的に皆さん続編期待っていう感じですね。
そうですよね。なんか3人がこう続編やるよっていう雰囲気がもうセリフからも出てたので。なんかシリーズものの雰囲気ありましたね。終わり方がなんか全体的に、
ね、終わり方はね、うん、ちょっとこう、うん、まあこれネタバレありのやつでだからあれですけど、うん、最初はねそれぞれまあ敵対してるというかこうもの3人だというところから始まって、あまあいろいろ実はその中にもあったけどってことは経た上で最終的に3人結局一緒になるなっていう、まあだからチームができるなんか、うん、いつものとも言えたなって感じもあったんでね。ここでチームできたんだったらそれはもうそのチームの続編ありますよねって思うもんねっていう。
そうですね。
そうですね。
皆さんがこうキャストのことに触れてるんですけど、そのキャストのバランスの良さみたいなのが結構本作の魅力かなっていうのはやっぱすごく前面に出てるなと思ってて、ドウェイン・ジョンソンのすごくパッと見ゴリゴリの武闘派に見えて、なんかしっかりとなんて言うんだろうな、まあ一番最初オープニングもなんか別にその前線で行く捜査官っていうよりかはあれ何て言ってましたっけ最初、なんか
行動分析家。
あ、そうです、
あ、
うん、分析頭脳系で行くのかみたいな、それもちょっとジョークでちょこちょこ挟んでましたけど、ライアン・レイノルズにその見た目でみたいな、 ていうのと、なんかそれにツッコミを入れてくライアン・レイノルズのこの小気味の良さ、
うんうん、
とあとはなんかこう、やっぱガルガドットセクシーだし、うん、華麗だしかっけえだっていう、なんかなんて言うんだろうな、
うん、
こうちゃんと対策向きなっていうとちょっとあれかもしれないけど、
うん、
なんか
まあ、だからその対策に入る3人がしっかり集まって、うん、なんだかもうね結構それぞれのキャラも、うん、知ってる知ってるみたいな雰囲気、
うん、この
それがあの その3人が集まってるこの、
うん、
安心感もあるみたいなね、
うん、
そういうなんかところで楽しめる感じでしたかね、うんうん、だから皆さんよ大体よく言ってるけど、まあ、すごい新しい展開とかではがあるとかじゃないしとか想定内だったりとかっていうことを皆さん言ってるけど、まあ、それはそれとして そういう、うん、ものをこう豪華キャストとかスター性のある人たち集めてしっかり作って、まあヒルアンドンさんが言ってますけどね、こうもう、まあ、1週間前見て細かいとこ忘れてしまってるけども、まあ、見ている間の最中は楽しくって、逆に見終わった後何も残らないものとして定期的に見たいなって思う、まあ、本当にそういうような感じでしたかねって感じしますね、うん、
なんかガルガドットが一応まあ最初の手としては、まあ、ロック様とライアン・レイノルズが組んでガルガドットとなんか戦うみたいなのがまあ一応メインの道筋みたいな感じになってたけど、とはいえガルガドットがこう出し抜かれてクソとかなる姿全く想像できないよなっていう気持ちもあってなんかそれも分かってくれてるなみたいな展開でしたね、
うん
うん
うん、
キャラクターがすごいキャストと合ってる分、
うん、
その分だから意外性はないっていう流れでしたね、
うん、
そのまま、
うん、まあだからなんだかこれもはやねある種の3人のアイドル映画みたいな感じがする、
うん、
まあ、特にね特にやっぱライアン・レイノルズですよね、
うん、
絶対ライアン・レイノルズがこの映画2倍3倍に面白くさせてんなって感じがすごく出てて、うん、ライアン・レイノルズがちょけたりとかしてるだけでちょっとなんか楽しいというか、
うん
ね、ロック様をからかうだけで、まあまあ漫才みたいなもんですよね、そういうのね、
うん、
どこまで脚本でどこまでアドリブかちょっとよく分からないですよね誰かも書いてた
うん、だし巻き卵さんがおっしゃってたかな、
だし巻き卵さんが書いてる、はい、やんわりと手を添えてそれをどけるみたいなやつとか、うんうん、すごい細かくいっぱいあったので、
そうですよね、
だから刑務所でわちゃわちゃやってるシーンとかも、うん、
はい、あそこ、ま、ヘアネットなんでつけてんのみたいなすごい
ね
ありましたね、
確かに髪の毛は落ちないなみたいな、
うん、本来脚本普通に書くんだったらああいうとこっていらないというか、
なの
なんかレイノルズ自身がこう、
まあ、うん、言ってるのか、
うん、
うん、どっちか、
ね、なんかなんだろう、そういう方向もあるのかなと思うしね、なんか、
うん、
なんだっけ、今年ねライアン・レイノルズといえばやっぱりこうフリー以外っていうのが夏になったんですけど、
うん、
あれとかもライアン・レイノルズが主演で参加した上でいろいろ提案とかいっぱいしたからあの映画になったってことで、本当はもともともっと暗いトーンの主人公でとかもう全然違うも
の、
ほんでそういう今回の出来上がったフリー以外で最終的に提示されるようなテーマ性とかももともとそこまではリーチがなかったっぽいんで、実はライアン・レイノルズって楽しいだけじゃなくて根本的なところも含めた上で楽しいからめちゃめちゃやばいすごい人だっていうことがあるらしくて、そう考えると今回のああいうやつ、うん、全部ライアン・レイノルズじゃないかみたいなねあとなんだっけね、基本これアクションコメディで、コメディ的な面で言うとね、結構こうハリウッドの最近のコメディの中の一部の人たちでは、要はそういうお笑いのところとかはその場で出演 演者にガンガンガンガンさせいろんなことさせて、それで一番面白かったやつを採用してシーンにするとかっていうやり方もあるんで、結構そういう形なのかなとか思いますよね。あのまさにそのロック様のこう胸をこう触るとことか絶対結婚に入れないだろうみたいなね。確かに
確かに
確かに、
うんうん、そうですよね。あとなんかちょっと気づいたところだと、その誰だっけ、インディ・ジョーンズ誰だっけ、あこれも出しました、ね、インディ・ジョーンズネタとか入れてたけど、まあ、ちょこちょこなんかあったかなと思って、うんうん、あのちょっと思い出すのがあれですよね、あのロード・オブ・ザ・リングネタ、
あ
多分なんか卵を見た時かな、あ卵っていうかあの宝石あの、あ秘宝か、うん、あの どのシーンのやつかな、 どれかの秘宝見たときにライアン・レイノルズがあのプレッシャーって言って、あ、はい、愛しい人って、
はいはいはい、
あれあれそうですよね、
うん、確かに字幕もそうなった、ね、
鳥さん案件だ、
あ鳥さん案件だったなって思
って
、ああいうのも絶対なんかその場で言ったのかなみたいな、
確かに、
ね、絶対アドリブですよね、
そう、うん、だから本当にライアン・レイノルズがもう楽しそうにやってるアイドル映画だなみたいな。あとまああのね、キャストで言うとあの最後の方のあれでカメオでね、ほぼエドシーランが
もうエドシーランでしたよねあれは、うん、そのまま
なんかエドシーランちょいちょい映画にカメオでああいう風にね出て、なんか出ますよね、そういえばみたいな、うん、
出てるっぽいですね、
ね、
うん、もうエドシーラン見すぎて、あエドシーランねぐらいのなんかテンションあまた出てるんだみたいな、
あイエスタデーはすごい覚えてるんですけど、他なんかあるんですか、全然見たことあるのかな、
ゲームオブスローンズ出てました、
うんうん、あそうなんだそれも歌ってるんだ
なんかチラッと顔出して、
銀遊詩人役で、
うんうん、
ああまあ確かにそこに馴染む感じにはなってるんですね、
チラッと出てあの人歌歌って帰っていくみたいな、
うん、
そういうカメをよく
やってる、ね、
なるほど、基本は基本は歌ってるんです、ね、うん、なるほど、
すごい大味な芝居してましたもんね、俺はエドシーランだと思って言って
そうね、うん、そういうのも楽しいんだろうなって本人も、うん、
あの結婚式自体が大雑把でしたからね、なんかすごい
間違いない、
そんなお金ある人の結婚式に見えないっていう、
確かにしかもエドシーラン出てきたら花嫁の方はそっちに行っちゃいましたね、卵とかも
そうね、卵だから
いいみたいなお父さんかわいそうに、しかも逮捕されちゃって
でもなんかこういうのってなんか見てるようで意外に見てないなと思ってて、そのなんか卵にかなり焦点が当たってるにしては結構最後の卵ももうどうでもいい感じじゃないですか、どっちかというとメインはなんか3人が、
うん
うん、あのあそこに警察を呼んで、
うん、
こうカオスにさせるっていう、
うん
う
ん、
どっちかというとなんか潰す方をメインにしてて、なんかこれ作中でもずっと言ってたんですけど、なんか別に金目当てではないみたいなセリフがちょこちょこあったと思うんだけど、かといってそのなんか父親へのコンプレックスみたいなところもあの一応こうエピソードとしては入れてたんですけど、なんかライアン・レイノルズが言うとなんか本当にそれなのかなみたいなのもちょっとなんかある種目的の見えない回答って感じがして面白かったなってそこは思いましたけど ね、
なんかそうね、相手アンダーバー K さんもねその辺は
言った
ね、うん、
ね、生かしきれなかった、
生かしきれなかったのは残念ですということでね、
うん、
そうかもしくはなんかこうライアン・レイノルズがジョーカー的なニュアンスで、
いや、うん、まあ、そこも入ってる感じがするよねって、うん、
はい、ちょっとしますよね、
うん、まあだからね、そういうところにこう突っ込んでこうどんどんどんどんシリアス度を上げていく方向の企画というか作品ではないからっていうか、あの程度でいいんじゃないかっていう感じもするというようなこのバランス感ですよね、
うん、
うんうん、
卵が3つだからあの3人も、ね、みたいなことかなあ。
何が集める、
まで考えたまたまかな、
たまたま集める3人集まるみたいな。だからそういう安易
な、なるほどね、
安易な感じみたいな。あ、だからほらそれぞれがそれぞれの卵に該当するみたいな、知ってるとか、うん、あの持ってるとかに当たってるから、うん、そういうことにも
はいはい、はい、
なってるじゃないですか、
うん、
やっぱ。
なるほど、うん、一応考えてるんです ね、
うん、まあだから何ぐらいのね
このレベルではある。
そうです、だから何ぐらいが この作品には合ってるなって感じはすごく
そうだな、うん、
そうですね。
ジアの刑務所のなんだろう、適当さ加減というか、こんな安倍そんなく、そんな風に石を囚人に積み上げさせて、あれじゃ何の工業にもならないのみたいな。
まあ、そこから逃げるに決まってんじゃんっていう。
ね、その穴、そのなんでそんなでっかいの開いてんだよみたいな。
まだ完成してなかったのか。
なんか外からの襲撃があるんですかね。
あったのか、終わんない ね。でもやってましたね、出るときにこうライアン・ネイルズが親、
うん、
顔で、
うん、
クチェンガーっつって
なかあれがやりたかったんじゃないですか、あれの
ための、うん、そうね、やっぱライアン・ネイルズって思って以上に天才かもしれないですね。
そうですね、
なんか無駄なようなことを、なんか無駄なんだけど、うん、無駄じゃない感じで楽しく見せるから、それがないと面白くないみたいなね、
うん、
ことしてくるので、ね、うん、そうセリフ回しとか全て別になくても話は進むんだけどみたいな、でも、
う
ん、
そうですね、
そう彼のあのやり取りないとうまみが絶対出てこないみたいな、すごいですよね、
うん、
だから脚本だけ読むと不安になりますよね、これでいいのかな、
そうですか、これそうですかみたいな、これやりますかみたいな、その辺はもうなんかキャスティングの時からもう期待されて入ってるんですかね、やっぱね、
ですかね、
うん、だからなんかあのほらこのローソンマーシャルサーバーさん、まあ、あのロック様と3作連続で仲いい感じですけど、やっぱロック様が最近こうどっちかって言ったらそういうやっぱりまあアクション系入るけどコメディ感強いキャラとかなんか入れてきてる楽しい人とかで、うん、でもなんかやっぱロック様だけだと、あ、なんかこうロック様は楽しいんだけど楽しくしようとしてるなみたいな、頑張ってじゃなくて仕事としても含めてっていう感じがちょっと残ると思うんですけど、その辺を全部主婦不自然さをなくす意味でやっぱりこのライアン・レンドと組み合わせるとなんかもう本当に掛け合いがなんか気持ちよくて、
うんうん、ロック様のねツッコミが、うん、
そう
ツッコミが面白かったですもんね、
そう
生かされてるって感じがしました ね、
バランスがねお互いに生かし合うって感じになってよかったな、
うん、あのだし巻き卵さんも書いてたワイルドスピードのホブス&ショー
はい、
の時もすごい掛け合いが
放題スーパー、あ、ごめんなさい、
あ、そうだ、放題だ
ったスーパーコンボ、それ言っとこうか、
スーパーコンボ、
うん、
ワイルドスピードのスーパーコンボの時の共演シーンもすごい掛け合いのし会話の掛け合いが多いシーンが多かったんですけど、すごい良かったから、
うん、
今回そのあたりをすごいあの見る前から期待はしてました、
うん、
掛け合いしてるのかなみたいな、ちょっと今回あの小ネタが多すぎて全く覚えてないというか、何言ってたっけみたいな、
手数がすごくて、うん、いろいろあったけどな、
細かいところはすごい覚えてるんですよ、うん、あのお父さんの引き出しかどうかから時計をつけて、
うん、
それを投げつける時の、うん、あのナレーションの言い方面白かったなとか、
う
ん、なんか細かいのは覚えてるんですけど全体的になんか何があったかって言われると何があったっけ
しかもなんだかもうなんかね、あの世話しないほど世界中飛び回るから、
うん、そうですね、
もうどこ行ってたんだっけってもう思い出せない
今どこかなって、
ね、
うん、
あ、でもあのほら移動するとき出るじゃないですか、あの あの都市の文字がね、カイロとか、うん、あれ良かったですね。あの地味になんか基本赤で統一するけど、それぞれに組み合わせた、うん、あの模様になってるっていうのはあれ、
うん、ね、確かに
そうだったんだ。
うん、だった
気がする。意外と誰でも思いつきそうです。 あんまりやってないみたいなね、
うん
うんうんうん。
あの2つ目の卵を持ってた人が、
うん、
私はすごいあの背中とかだけ映して公園が好きなみたいな、はいはい、すっごい雰囲気ある感じに出してたのに、顔いざ顔映すシーンすっごいなんかモブと一緒にさらって映してなんだったんだよ。さっき
あんなに盛り上げて何見
ねえラスボスがあった
ね。だからこの三大スターのさらに行くどんな、ね、あの大物スターが来るのかみたいなこんな煽りでしょあれっていうね
すごいギャグなのか、あれはギャグなのか。
でもギャグにしてはなんかオチの定時にはなってないし、うん、みたいな、
うん、なんかそう拷問が好きって言ったらにはただロック様の首を絞めるだけっていう、ね、いや拷問ってそういういろいろあるんじゃないのみたいな。
あ、だから逆に これあの結構そういうなんかあの拷問的なとこもそうだし、あんまりこう人死ぬ雰囲気ないような感じで
統一してましたね。うん、
なんか最初 の、 なんか、うん、あの象徴的だったのが最初 の、 あの美術館で の、 あの警備員たちの追いかけっこであのね、あのなんだっけ、うん、工事 の、 あの
パルクール、ね、そう足場みたいなところ
で足場のやつとかのやつもあれなんですけど、うん、あれ本当に丁寧に一人一人ちゃんと死んでないで、
うん、
ちょっとあの下に落ちただけで大丈夫ですよ、その後動きますよとか、ね、うん、全員見せてたから、うんうん、あこの映画はもうこのトーンなんだっていうことが最初にそれでね分かってる。そういうなんか逆に
確かに
あのバイオレンス的な方向をあまりあの強調しない作りとしての、まあそういうのが苦手な人でもあのアクションとして楽しめますよっていうのを最初に提示してるって感じはちゃんと多分狙ってやってるからうまいなと思いましたね。
うん、うん、
そうそうそう。
そうですよね。銃撃戦とかあったけど別に。
そうそう、
うん、
当たってる
か車も、
うん、
ロシアの人に一発も当たってない気がしますね。
そうそうそう、そ
うすごいじゃん逆に。
逆にね。うん、そう。だから徹底してんなとはそういうところ、
うんうん。そうですね。RPG もどっかの山にぶつかってましたね。
そうね。
あんな回避の仕方ある。
でもあそこまで飛距離あんのかね、その辺もよく分かんないですね。
ね、そこもちょっと謎ですけど、うん、まあいいやって感じ。
うん、あと何でしょうね。
あと何かある。
何があったかな。
内容自体薄いからな。
でロシアの刑務所にナチスのやつでって、もうなんか、すごい、逆にすごいなと思いましたけど、こんなまっすぐやるんだって。
そうですよね。あの刑務所のスマホで、あの看守の誰かがこうスマホのなんかインスタかなんか見てるところに、そうボーリーガン
のトレートだなっていう
乗馬するやつとかでした。あれはいいにしてたのかな。
あれ本当にあんの？あれ、ね、
あるんじゃないですかね。やってそうですよね。ああいう写真をひたすら上げてそうなイメージはあるけど、
うん、そういうとこもいじっちゃって
ね。
あとあのガルガドットが部屋着でなんかこうくつろぎながらテレビ見ながら、うん、
あ、はいはいはい、
なんか待ってるみたいなシーンで見てるテレビ番組はブリティッシュベイクオフっていう、はいはい、
私が
今ドハマりしてるテレビ番組ですけど、
はい、
Amazon プライムで見れるんですけど、うん、それを見てちょっと大笑いしました。そこだけ
そう、ね、なるほど、
見てる、
ここはイギリスだみたいなね。
でもあの、うん、あれをやっぱ流してあれが笑いになるってことは相当本国で人気なんだろうなって
、
ね、
なんだろうな、
確か
に、うん、
そうですね。
ね、いやだから小ネタ入ってんだっていう、
そう、ね、細かくいっぱい入ってるんだな。
うん、
でもあそこのね、やり取りも良かったですね。あのその 最初くつろいでるかと思ったらそれ見てて、なんだ、うん、捕まってる、あそこの人がいるみたいな。あ、そこじゃなかったっけ？そこは違うか。
部屋着のところは。
あ、部屋着のところだから違うか。
部屋着のところは階層
だから。
階層
か。ね、なんかどうやってロック様を逮捕させたかみたいなのか、そんな説明をしてるとこだったかな。
うん、捕まってるやつは、なんかコンピューター関係の人のところに行ったやつですよね。
そうそうそうそう。
カウンセリングを受けてるのかなと思ったら。
カウンセリングだ。
捕まってるっていう。
そうかそうか。でもあそこうまかったですね、なんかね、なんだか。
あそこも一応なんかお父さんの話をしてるんですよね。
うんうん、
父親がどうのこうのみたいな。
そうだからやっぱなんか終始ね、結構こう分かりやすくベタなものだが多いんだけど、ちゃんと一個一個演出とかはしっかりやってるから、なんかこれ結構こう単純、もう本当にローソンマーシャルサーバーいいんじゃないかなと、監督として
ね、
まあ、私もそういう方向に向き入れて、そういうものを作り続けるってして、
うん、
なんか、うん、ちょっと信頼感が増したなって思いましたね。だってスカイスクレープもなんか楽しかったしな、うんうんうん、みたいな。
楽しかったですね。
ね、いろいろありましたけど、あれもあれでなんか、うん、それかいみたいな展開がいっぱいありましたけど、
うん、
楽しかったかな。
ね、うん。
確かに続編作るなら、うん、ガルガドットが常に一緒にいる状態になるので、うん、次はなんかこう、うん、ロック様との恋人感とかもうちょっと見れたら嬉しいですね。
そうね、であれでしょう、ね、常にライアン・レイノズがいじるっていう、それで
曲解だし。
いや見たいね、今度3人漫才になるね、うん、
いいですね、
そうだね、やっぱ逆に言うとこう続編作ってくんないと、やっぱガルデガドットがちょっと美味しさ弱いから、今回の場合は、
うん、そうですね、確かに、ね、今回に関しては
ね、うん、3人揃ってのみんな美味しい感じでやってほしいですよね。
うん、
全然だってガルガドット構ってないですもんね、ライアン・レイノルズが何してても。
そうね、
なんかすごい適当にあしらってる感じがすごいなっていうのが、
うんうんうん、
話聞いてないみたいな、
だからでも絶対ちゃんとしっかり絡めるんだよちゃんとみたいなね。立場が変われば、
うん、でも逆にいいっすね、この中身がなくても退屈せずずっと楽しませてられるっていうのは、多分どんな続編を作っても多分それが継続してできると思うので、逆にシリーズを任せやすいっていうのは本当にやっぱあるなって。
だからなんていうかこう、もう早く次の待望している続編来ないかみたいなんじゃないんだけど、なんか、うん、気づけば続編やるって言ったら、おイエーイみたいななるぐらいの、
うん、確かにそうなりそう、うん、
待ってた待ってた
みたいな、うん、
そうだからちょっと続けてほしいですね、本当に。なんか何作もね、
うん、でもまあ続いたらまた仲間が増えたりするんですかね、誰がいいかな。
いやどうだろう、あれなんだ。だから続けば3作目ぐらいで、だから2作目はこの3人のわちゃわちゃが強調されることになって、今度で3作目ぐらいにあれじゃないですか、敵対する3人チームが出てきて、
うん、おーなるほど、
敵役欲しいですよね。
そう、あっちも美味しい3人だなみたいになったので、ちょっと超楽しいみたいな、
うん、あーそれいいですね、
うん、
あれがいいかな、
警察側にもなんかこう一人いいキャラ
だ、うん、あーね、うん、インターポールの人かな、うんうん
うん、
うん、そうですよね、ゼニー型警部的な立ち位置になりそうな、
あ、そうだね、
いつも捉えられないみたいな感じいいのか。
うん、
ね、
うん、確かにそういう、こうルパン的なシリーズになっても良さそうですね、
うん、ね、
そうそう、確かによ
く考えたら、だってルパンだってチームだしね、あそこ、
うん、
そうですよね、うん、確かにルパンは1、2、3、4人組か、
4人で、うん、
なんかすごい今そのルパンで連想するとめっちゃなんか愛らしいなと思いました。そのルパンの 黄色いちっちゃい車に、あのロック様とレイニー、そう、3人がギュッと
乗って、そういえば、
ね、ロック様狭そうだね。だロック様 のね、小さい車に入る狭さはね、なんか、うん、あのなんだっけ、シティハンターの海坊主みたいな感じもするなって
、分かる。確
かに。あれもそういうギャグしてるもんね、そういうのね。
そのドライブ、ドライブだけで見れる感じしました。
見れる感じよね。
うん。
そう、ね、追いかけられて、
感あるな、確かに。
狭いんだよとか言いながら追いかけられてみたいなね。
誰がいいですかね、こう後ろで追ってきて拳銃バンバンやりながら追ってくる刑事。
刑事か。
でもそうなるともう逆にあれじゃないですか、ここはもう逆にビン・ディーゼルが刑事役度をかけてくるみたいな。
なんか途中でビン・ディーゼルの名前出てきましたよね。なんだっけ、
出てましたね。
そうですよね。どの部分思い出せ、さっき皆さん見たのに。
細かく多いからさ。何の時に何やったっけっていうのがね。出てた、出てた。
出ちゃったよ、出てましたよね。
なんかね、ワイスピとファミリーになってほしいですね。
まあ、YSP ハビリーだとあの被ってるから人が大変なんだけ
ど、
確
かに。そうですね。さんもついてくる。
そうね。そう。だからもうあの違う世界線の YSP として逆転して、うん、ディーゼルが刑事になって追いかけると。
ややこしいな。
ややこしいわ。
ということでね、やっぱまあ、IT アンダーバー K さんがおっしゃってる通りね、これやっぱローソン・マーシャル・サーバー監督とやっぱロック様、うん、ドウェイン・ジョンソンがタッグを組んで、まあ、3回目ということでね、でそれにつれてこう予算が大きくなってってるってことはやっぱりあのワイルド・スピードシリーズ的なね、こうビッグバジェットに化けていくんじゃないかっていう可能性を秘めているっていうね。
そうするとビン・ディーゼルも呼ぶお金ができると。
そうで、あわよくばジェイソン・ステイサムあたりも呼んじゃってみたいなね。
ジェイソン・ステイサム呼んで。
いいね、
うん。っていうことができる。
まあできるかもしれない。このまま。
そうですよ、ね。すごくなんか可能性にね、実は満ちたエンタメ対策になってるんじゃないかなということで。う
ん
う
ん、なんかすごく先がね、みんなさ続編を期待しますって言ってるぐらいだから、先への期待を。うんうんね、ちゃんと持てる作品というのはいいですね。
うん、ということでね、じゃあレッドノーティス2に、うん、期待ということで。
はい。
ではまあ、はい。
はい。
したらまたみんなで見ましょう。
はい。ぜひね、まあその時もね、必ず取り扱うことになると思うので、ね。はい。はい。ということで次回は、マイリスト発掘委員会で、マトリックスを扱っていきます。こちらはあの Netflix、Unext とかハマプラ、まあ、いろんなところであの見ることがで、まあ、マトリックスなんでね、多分あの、うん、すごく広く取り扱ってると思うので、はい、うん、それを鑑賞し、はい
はい、
ていきたいと思います。
まあ、リセットもやりますからね。
あの今度 あの新作ですか、4作目レザーレクションズですか、マトリックス、あれがなんか、うん、なんか一応はワンからの続きになってるらしいから、ワンだけ見れば一応見れる。だからありましたね、ターミネーターニューフェイトっていうやつがありました。あれも
強
い。まあそういうような感じらしいので、
うん、
まあまあとりあえずまずは一作目を見直すといいんじゃないかって感じですよね。
なるほど。ということでね、予習も兼ねて、はい、見るということで、じゃあはい、うん、マトリックスなんでね、たくさんメールいただけると思います。感想お待ちしておりますということで、エンディングいきましょう。
そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私タンタンがスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。現在リアルイベントはお休み中ですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。次回の開催日は12月の25日土曜日17時、午後の5時からです。 年内最後のイベントとなりますので、ぜひ2021年の映画のお話をしにお越しいただければと思います。また現在やっているこの携帯での開催が12月で最後になりますので、ぜひぜひお越しいただければと思います。参加費は無料で、チケットは現在受付中です。また映画ファンの集いのスタッフが映画についてのおしゃべりをするツイキャスもやっていますので、こちらもよければチェックしてみてください。はい、
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回の新作映画の感想を語り合う急げ映画館では、パーフェクトケアを扱います。メンバーのマイリストから発掘された作品を鑑賞するマイリスト発掘委員会では、ネットフリックスで配信されているマトリックスを鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。 Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていきますと感想を拾います。ぜひご利用ください。次週国クイズやって、急げ映画館パーフェクトケアやっていきます。それでは皆様、今週もキネマの神様のご報告ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと、
あけと、
あたと、
ザックリスナイダーと、
ロリーと、タンタンでした。
またねー。
またねー。